旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。
こんにちは、不動産鑑定士の新村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、まあね、前回ね、ドバイとアブダビのですね、基礎的な、ね、はい、歴史とか地理とか今の状況をお話ししたんですけども、
はい、
これはね、不動産鑑定士のポッドキャストですから、不動産のね、ドバイとアブダビの投資事情についても基本的なポイントについてですね、時間短いのでお話していきたいと思います。
ありがとうございます。今回は旅する不動産鑑定士の不動産鑑定士さんの方が強い感じですね。
そうですね、はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。
はい、まあ、ちょっとね、多少前回のおさらいになるんですけど、まあ、前回の、ね、はい、放送も必ず聞いていただきたいんですけれども、まあ、UAE、アラブ首長国連邦ね、7つの首長国からなる国で、ね、経済や観光や政治の中心になるのがドバイとアブダビで、ね、ドバイはついてはもう有数な観光都市で、金融物流不動産開発の中心地。で、アブダビについては UAE の首都であって、豊富な石油資源に支えた財政と文化教育のインフラ整備が進んでいる都市になっていて、ね、この2つの、都市の性格は役割も、ね、大きく異なるんだけども、補完し合っていて、ね、こうなんか面白いなっていう話をね、前回させていただいたと思うんですけども、前提に立ちまして、じゃあね、ドバイとアブダビのね、投資スタイルの違いをちょっと基本的なところでお話していきたいと思ってます。
ありがとうございます。この2つ違いがあるんでしょうか、ないんでしょうか、そこも楽しみです。よろしくお願いいたします。
はい、で、ドバイはですね、まあ、こうやっぱり短期に収益を稼ぎたいなっていう方の投資に向いている都市かなっていうふうに感じました。
はい、
で、まあ、有料な物件についてはですね、まあ、価格上昇によって転売する利益がね、まだまだ見込める都市ではありますね。はい、で、まあ、レジデンスね、住宅の他に、まあ、ホテルのレジデンスだったり、ね、あと、まあ、民泊ですね。
はい。
エアビー向けのね、短期の賃貸物件など豊富になっていまして、実はね、海外不動産の話した時に、まあ、東南アジアなんか行くとね、外国人が所有できないって話は私よくしていましたね、土地についてですね。はい、マンションみたいな区分のね、所有はできるんだけどって話はしたんですけども、
うん、
実は外国人の所有が認められているね、フリーホールドエリアっていうエリアを設定していまして、
はい。
ここではね、土地も建物も買えるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。だから、境内からの市街地にはないんですけど、例えば埋め立て地とか、新しい砂漠を開発して作ったような土地には、はい、外国人の所有が認められているところがありますね。はい。
こう、活発なんですか、そういうところでは、売買は。
はい、売買活発でしてね、ヤシの木型したパームジュメイラって人口、はい、あそこも全部、土地も買えるところになっていまして、あそこのね、不動産は、もう売り出してから3時間で全世界から申し込みが入って売り切れちゃったって話なんですね。
すごいですね。
はい。もうさ、ね、有名なサッカー選手やね、ハリウッドの俳優さんとか、もういろんな方から投資が飛んできているそうなんですね。
すごいお話聞けました。
はい。で、パームジュメイラはもう本当すごいね、もう海に出てまして、ね、そこからね、もう人工のね、海岸があったりね、そこからクルーズに行けたりとかっていう、もうすごいところでして、で、こう、パームジュメイラのあたりは、まあ、高級ホテルも今すごく建っていてですね、まあ、かなりこう、ね、外国人に対して、こう、アピールしている部分ってのは大きいですよね。
そうなんですね。
はい。
いや、もう世界中から、もう注目ですね。
はい。で、まあ、観光都市というね、側面もありますから、世界中からのね、投資家も集まっていますし、
はい。
ね、他国の労働者もいっぱいいます。はい。まあ、物件価格の変動も大きくてですね、まあ、建設前に買ったものができてから、こう、値上がりするっていうのは、まあ、よくある話になっていまして、でね、こうやって外国人を優遇する制度もありますから、流動性も高いっていうことになってまして、投資家にフレンドリーなね、都市だっていうふうには言えますよね。
ああ、そうですね。
はい。で、ドバイでね、一つ覚えておいてほしい不動産会社があるんですけど、
はい。
MR プロパティーズっていう会社があるんです。
はい。
はい。これはね、中東最大手の不動産開発会社になっていまして、
はい。
はい。こう、日本の三井不動産みたいな会社なんですね。はい。ただ、日本の三井不動産の方が、売上は大きいんですけど、
はい。
利益率は、 この MR プロパティの方が群を抜いて大きいんですね。
あ、そうなんです
は
か。
い。だから、収益の高い会社、三井不動産の収益の高い会社っていう会社なんですね。はい。
覚えました。
MR ですよね。
MR。
EMAAR って書いたね、建物がいっぱいあるんですよ、街の中どこ行っても。
あ、そうなんです
はい。
ね。
政府系のディベロッパーなので、ぜひ、覚えていっていただきたいと思いますね。
ありがとうございます。さあ、ドバイのね、投資スタイルということで教えていただきました。続いてはアブダビの方でしょうか。
はい。アブダビですけども、短期で収益出そうっていうんじゃなくて、長期に持つ投資に適した投資ですよね。例えば、所有してね、賃貸して回していくとか、自分たちがもう実際、セカンドハウスから居住していくとかっていうような投資になってくるんですけど、ね、外国人が購入できるね、フリーホールドエリアが極めて限られてるんですね。
そうなんですね。
はい。で、それにはね、理由があって、やっぱりこう、のべつ幕なしにね、フリーホールドエリア作ってしまうと、ね、開発だったり、外国人がこう、いろいろ入ってきたりするから、まあ、ね、開発される物件のクオリティを保ったりとか、ね、こう、いい住環境を壊さないようにするためにそういうふうにしてるそうなんですね。で、やっぱり首都ですよね、さすがそういうふうにしてるってことはね。
そうですね。
はい、でこちらで覚えておいていただきたいのはね、ドバイのね、MR プロパティーズに対して、まあ、アブダビを拠点にしている、アルダプロパティーズって会社があるんですね。アルダ。は
ある
い。
だ。
ALDAR、アルダって言うんですけども、はい。そちらが主導していまして、まあ、教育とか医療とか文化のインフラの整った環境が整備されていて、まあ、ここの会社はいろんなものを手掛けてるんですけども、都市の成長ね、緩やかなんですけども、価格の上昇幅もね、ドバイみたいに投資家集める街ではないので、大きくはないんですが、安定感があるんですよね。外国人を制限してたりとか、ね、の寝室にこだわったりということになるので、まあ、先ほど申しました、まあ、家族向けとかセカンドハウス利用、長期の賃貸には向いてるかなっていうエリアになってきますね。
ありがとうございます。ドバイとアブダビの投資スタイルということで教えていただきました。さあ、続いてはどんなお話でしょうか。
で、ね、やっぱね、我々外国人から見たらね、外国人でも買えるね、フリーホールドだね、その制度がすごく気になってくると思うんですけども。
先ほどおっしゃっていただいたものです
はい。
ね。
はい。で、ドバイではやっぱりこれ投資歓迎なので、まあ外国人が100%の所有権を持って購入できるエリアとしてね、開放されているのがフリーホールドエリアになりまして、まあ代表的な場所がね、ドバイマリーナっていうね、こうドバイのこうね、港みたいなとこがあったり、あとダウンタウンですね、こうね、世界一高い建築物が建っている。ね、地域の周辺だったり、ね、モールがあるところ。で、あと、まあ、パームジュメイラもね、その人口とさ、変えるって話だったんですけども、この辺はもうね、高級かつ国際色豊かなエリアで、外国人に売って利益を出そうっていう国の考え方があるんですね。
すごいですね。いや、そういうとこはね、皆さん、お金ある方はいかがでしょうかというところですね。
はい。
アブダビはいかがでしょう。
はい。アブダビについてはね、外国人がフリーホールドで購入できる場所、さっきも申し上げましたが、限定的なんですね。で、こう、地域の中ね、サディアット島とかヤス島っていったちょっと島になってるような地域があるんですよ。そこの一部の開発エリアに限られるってことになってまして、まあ、割とこうね、外国の資本を受け入れつつも、こう、選別しているかなっていう都市になりますね。
そうなんですね。
はい。
アブダビはやっぱりこう、その区切った地域をこれからもそのまま維持し続けるんでしょうか。
はい。まあ、また開発してね、そういうフリーホールドの地域も増やしていくんではないかなっていうのは私の考え方です。やっぱね、外貨は欲しいですからね。で、アラブの人っていうのはね、海とか運河が大好きらしいんです。砂漠の国なので。はい。で、まあ、特にドバイの開発の中ではね、運河を掘削して、海から入り江でこう水を入れてですね、運河にしちゃってるっていう開発が多いんですね。水辺の不動産は価値が高いんです。
そっか、その昔のその砂漠の民族だったそのところっていうのもあるのかもしれませんね。
そうなんです。はい。だからこう水に触れる環境をね、こう作ろうっていうのが、もう開発の特徴的なところでありますね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。まあ、今週前にね、確認したい、まあ、制度と費用。これもね、ちょっと基本的なところで細かいことはね、割愛させていただくんですけども、 まあね、UAE にはね、日本のような固定資産税とか所得税はないんですね。
あら、うん。
はい。まあね、税金がね、緩い国だってことは皆さんちょっとご存知だと思うんですけど。で、購入時には物件価格のね、約4%くらいの登録料とディベロッパーへの手数料を払いまして、で、月額で管理費が発生するっていう形になりますね。はい。で、短期の賃貸をね、払う場合、に使う場合には観光ライセンスの取得とか、観光税の支払いが求められて、まあ、独特な税体系があります。はい。で、民泊の運用もエリアや建物の管理規約によっては制限される可能性があるので、まあ、この辺は本当に事前に確認することが大切だなというふうに思いますね。
そうなんですね。そう。じゃあ、実際、投資したいなって思ったときに、どっちの都市がいいんでしょうか？
はい。で、まあ、これまとめになるんですけど、まあ、短期で収益を上げたいとか、回転が早い投資をしたいと、まあね、売り買いを理解していくってところだとドバイが向いています。で、観光都市としての需要が高いですし、で、流動性も高いので、まあ、どんどん開発しています。はい。ただね、開発していること自体がね、ちょっと落とし穴になるかなって可能性も私考えてまして、ドバイはほら、外国人の居住者が、ね、8割だって話をさせていただいたんですけども、いつまで経ってもこう魅力的な都市であり続けなければ、外国人もどっかに移住してしまう可能性ってもあるんですよね。で、中にはドバイに住んで、アブダビのその静かで安定的な居住環境がいいなって移住される方もいらっしゃるんですよ。同
そうなんですね。
じ国に。はい。だからこれから賑やかでね、騒がしくなってきて、その辺の住環境が維持できるのかっていうところとね、やっぱりそのお金の問題ですよね。だからまあ短期で利益を上げたい方は今どんどん開発してね、上り調子なので、まあ、非常にいいかなと思うんですけど、長期的に見たときにやっぱそのね、アブダビのね、資産運用っていうのは結構いいのかなっていうのは思いますから、まあ短期なのか長期なのかってところが一番重要ですよね。
ありがとうございます。さあ、新村さんとしては今後どんなことを注目していきたいなとかありますか？
はい。まあ、ドバイではですね、こう何箇所か成長エリアがあるんですけども、ドバイクリークハーバーっていう今エリアがありまして、先ほど申し上げましたけど、こう運河を作って、水辺を作って、そこに開発するってパターンなんですね。やっぱこう水辺がね、こう好む、こうね、中東の人たちのものがっていう、まあ、立地を考えたら、まあそこは注目エリアなのかなって感じがしますし、あとね、ドバイサウスっていうエリアがありまして、ドバイサウスっていうのはね、今、ドバイのエミレーツ航空が拠点としてる、空港があるんですけど、今の空港、ドバイ国際空港って別のとこにあるんですけど、そのエミレーツ航空が拠点とするアルマクトゥーム国際空港ってとこに全部もう機能一括にしてしまう、取りまとめてしまうっていう今、動きがありまして、アルマクトゥーム空港はドバイの国際空港をすべてこう合体させると、今の5倍の規模の空港になるんですよ。
すごいですね。
5倍ですよ。もう世界断トツ1位の、ね、広さと、
う
ね、ターミナ
わ
ルになるんですね。はい。
ー。うわー、すごーい。
で、まさにそのドバイサウスっていうのはその空港の南側の地域なので、まあ、非常にこういいなとは言われてますね。
他には場所ありますか？
はい。あとビジネスベイっていう、またダウンタウンのね、近く、ダウンタウンも開発終わっちゃったんで、まあね、ダウンタウンの横のエリアっていうのはね、ダウンタウンに近いっていうところになってくるので、まあ、今はもうその、海岸沿いのね、水面のエリアっていうのはもう、ね、割と開発が進んでしまって、今も開発してるのまあ高いと。ね。ただやっぱその、これから新しくね、クリークハーバーだったり、その、ドバイサウスだったり、まあ、どんどん広がってか、砂漠の方に開発していってる部分っていうのは、比較的購入しやすいかなっていう部分はあると思いますね。
アブダビはいかがでしょうか。
はい。で、アブダビはね、サディアットとさっきね、外国人のね、売買ができるところでご紹介したんですけど、今それ、国家のね、教育拠点として注目されてまして、そこにね、ルーブルのアブダビも、そのサディアット島にあるんですよ。
そうなんですね。
はい。そしてね、ニューヨーク大学のアブダビ校っていうのもできて、これ初の分校らしいんですよ。
あら、すごい。
はい。そうなって教育機関が揃ってくると、ね、その美術とか文化みたいなものができてくるとね、国際的なハイエンド層の移住先としての開発が進んできてるんですね。そうなるとね、投資的にもね、なんかいい話ですよね。こう、環境がいいところができてくるんですね。
すごいですね。教育水準も高くなりってとこですよね。 素晴らしいですね。さあ、ではまとめとしてはいかがでしょうか。
はい。まあ、いろんな地名出てきましたけど、まあ、ネットで行くとみんな出てくるようなところだったり、マップ見れますんで、で、後から皆さんちょっと、また復習していただきたいんですけども、まあ、まとめましてですね、ね、まあ、ドバイとアブダビって本当、投資スタイルも都市の表情も全く違うと。ね、歴史と地理もね、こうから見てくると本当面白いんですよ、その比較っていうのが。で、ドバイはスピードと収益を求める都市で、アブダビはね、品質と生活の豊かさを重視する都市になっていて、だから、海外不動産の投資を一歩ですね、どちらのスタイルを取りたいかなってところで決めていただきたいんですよね。単にね、その個別の物件見て、この物件儲かる儲からないではなくてですね、まあそのエリアを見るってことも非常に重要だなと思います。で、ここで大切なのが、まあ、日本語でのサポート可能なね、エージェントさんや不動産の専門家に相談するってことがまず大切かなというふうに思っています。私ね、結構ネットでドバイとアブダビのこと調べて、ね、横前にいたらね、こうね、ね、ネットって頭がいいからね、こう、出てくる広告がね、ドバイとアブダビの不動産の広告いっぱい出てくるんですよ。広告がね。はい。で、私はちょっとね、いくつか行ってね、見ようと思ってまして、申し込んでるんですけど、まあ、その中でね、こう、どんな感じなのかなって、またね、その中で面白い話あれば、ね、またポッドキャストでね、お話ししたいと思ってるんですけども、まあ、そこに行ったら、その雰囲気だったりとか、その会社の実績だったりとか、よく調べるってことが結構重要だと思いますし、まあね、その場ですぐ即決するんじゃなくて、いろんなセミナー行ってみたりとかですね。はい。まあ、こう、やっぱり投資ってリスクが伴いますんで、ね、あくまで自分の余裕資金だったり、借り入れをしながらやっていくってことになりますので、まあその辺はもう自己責任ということになりますので、はい。皆さんよくお考えになられて、やられたらいいかなと思いました。はい。
ありがとうございます。今日はね、アブダビとドバイを旅されてきた仁村さんのお話たっぷり聞かせていただきました。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。皆さん次回も楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。